お電話でお待ちいただいてます。三田警察署の松井副署長です。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
むっちゃ蒸し暑いですね。
そうですね、気温高いですね。
はい、高いですね。はい、先般ですね、7月15日からですね、はい、24日の10日間ですね、はい、夏の交通事故防止運動が行われました。
はい、そうでしたね。
はい、まあ、署員もですね、あの街頭での取り締まりとかキャンペーンとかですね、はい、啓発活動に奔走しましたけども、期間中ですね、はい、死亡事故とかですね、大きな交通事故もなく終えることができております。
そうですか。
はい、まあ、三田市の皆さんのですね、安全運転の気持ちが深まったのかなということでちょっと喜んでおりますけれども、ね、はい、もっともっとですね、安全運転の意識を高めていただきたいなと思います。まあ、期間中ですね、ご協力のありがとうございました。本日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。はい、それではまずこの1週間振り返って、サンダはどんな動きがありましたでしょうか。
今週ですね、はい、2つですね、お伝えをしておきます。
はい、
一つ目がですね、置き引きの被害ということでですね。
置き引きの被害ですか。はい、
先週、先々週やったかな、もう同じようなやつがあったと思うんですけども、
はい、
あの銀行の ATM にですね、引き出した現金をちょっと置き忘れたということで、
はい、
7月の22日の日ですね、
はい、
あの市内の住まれている女性の方がですね、三田駅前の ATM で、うん、現金を引き出したときに置き忘れて、はい、立ち去って、戻ってですね、見たところなかったということですね。盗難被害を受けております。
はい、
まあ、現在捜査中なんですけども、うん、やっぱりあのちょっとしたことなんでですね、現金引き出した時にはあの置いてある封筒にすぐ現金入れていただいてですね、カバンの中に入れるっていうこう癖づけですね、
はい、
していただきたいなと思います。
ね、あれこれと考え事をしているとね、うっかりっていうことがありますのでね。
は
い、
そうですね。はい、
わ、はい、かりました。次は何でしょうか。
2つ目ですね、
はい、
これもちょっと毎週ですね、連続的に言ってるんですけど、自転車盗難被害ですね。
はい、またありましたか。はい、
今週ですね、1週間の間2件ですね、発生しております。
はい、
はい、で、1件目がですね、7月の20日の水曜日から21日の間にですね、西山に住んでる方がマンション駐輪場に止めていたというもので、はい、2件目がですね、7月24日日曜日にですね、はい、駅前町のですね、商業施設の駐輪場にですね、
はい、
止めていたっていうもんで、いずれもですね、無施錠でっていうことですね。
はい、
やっぱり盗難被害に遭ってしまったということですね。
はい、
まあ、自転車だけではないんですけども、はい、鍵っていうのは非常に大事なものなんでですね、かけていただきたいなと思いますね。防犯の第一歩ということで、
は
い、お願いしたいと思います。
はい、やっぱりあのサンダはあのとても治安がいいので、ついつい皆さん大丈夫かなと思ってかけない率が高いみたいですね。
そういう感じが私もしますね。
は
い、町の方ではあのもう二重ロックっていうことで、はい、こうだいぶ2つ鍵かけられている方なんかも多いんでですね、はい、
ぜひ皆さん一つだけでもまずはかけて、はい、できたら二つということですね。はいはい、もう駐輪場に入れたら安心というのを思わないようにしたいということですね。
はい、
わかりました。ありがとうございます。まずはこの1週間振り返ってご紹介いただきました。今日はどんなお知らせでしょうか。
今日はですね、7月になったんで、
はい、
あのこの今年の上半期ですね、
はい、
1月から6月のですね、
はい、
三田市内のですね、犯罪のこう発生状況とかですね、注意してほしいことなんかについてお話をしたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、治安のバロメーターっていうことですね、よく刑法犯、適用犯罪ですね、
はい、
の認知状況なんかのことをこう聞かれたりするんですけども、今年1月からですね、6月までのですね、
はい、
上半期に刑法犯ですね、
はい、
三田警察署では192件ですね、
はい、
被害の受理をしております。
うん、
でこれはですね、
はい、
兵庫県内のどのくらいのパーセンテージになるかなっていうところなんですけども、
はい、
兵庫県下全体で見てみるとですね、うん、約 1.2% っていうことで、
はいはい、
あれ少ないな
ってい
うふうに思われると思うんですけども、 でも192件ですね。で、町の方に行ったらもっと、うん、もっとこうたくさん発生しているよっていうふうに、思われる、
はい、
思われたらいいと思います、
うん、
で、これはですね、三田市内ですけども昨年の1月から6月ですね、
はい、
比較してですね、あまり変わってないんですけども、若干増えとって7件ほど増えているっていうような状況ですね、
はい、
で、1月から6月のこの間にですね、今年はですね、人命に関わるようなですね、凶悪事件の発生は特にはありませんでした。
そうですか、
はい、で、次にですね、この192件ですね、の中で多いものはどんな犯罪、犯罪被害なの、はい、っていうことなんですけども、はい、192件のうちですね、約 71% がですね、やっぱり窃盗被害っていうことになります。
はい、
はい、で、窃盗被害の中でですね、昨年ですね、同じ時期の1月から6月と比較してですね、増えてるものですね、
はい、
ついてちょっと紹介しておきますと、
はい、
車上狙いとですね、
はい、
倉庫荒らしとですね、はい、自転車の盗難被害がですね、
はい、
ちょっとではなくて、まあまあ、大幅にちょっと増えてきてるよっていうような状況ですね。
そうですか。はい、
で、でもですね、車上狙いですね、についてはですね、昨年末からですね、今年の初めにかけてですね、はい、連続発生してたんですけども、うん、同じようにですね、神戸とか阪神間でもですね、連続発生してまして、で、この犯人についてはですね、他の警察署でですね、逮捕しております。
あ、そうですか。
はい、で、以降ですね、三田市内もですね、発生は連続的な発生はもう、はい、収まっているという状況ですね。
はい、
はい、で、倉庫荒らしですね、春ごろにですね、無人の倉庫とかからですね、電動工具とかこう盗まれるような被害がですね、ちょっと散発的にこう続いてたんで、認知件数がですね、増えてるんですけども、三田市の方でですね、刑事さんが、捜査を続けてですね、犯人を特定して逮捕したっていうことですね、はい、これについてもですね、収まっていてですね、今現在は被害の発生はありません。
あ、よかったです、
はい。で、続いてですね、自転車の盗難被害なんですけども、これはちょっともう毎週の放送でお話ししているんですけども、特にですね、はい、春以降に増加しておりまして、
そうですね、
はい、中にはこう犯人ですね、特定して検挙しているものもあるんですけども、それに合わせてですね、西部警察官でこう街頭での鍵かけの防犯指導とかもですね、継続しているんですけども、やっぱりこう鍵を、先ほどとお話しましたけど、鍵をかけてないということでですね、被害が続いているということで、ちょっとこうコロナがですね、
はい、
行動制限がですね、緩和されてですね、外にこう皆さんよく出るようになったんでですね、
はいはい、
足代わりにこうちょっとって盗んでっていうようなこともあると思うんでですね、やっぱりしっかりと買いかけを、していただくという癖づけをですね、お願いしたいと思います。
はい、
それから逆にですね、窃盗被害ですね、中でですね、昨年の1月から6月と比較して減ったものですね、
はい、
減少したものですね、
はい、
っていうものを見てみるとですね、空き巣とか忍び込みとかですね、いうようなこう、屋内へのですね、侵入窃盗被害と万引きがちょっと減っております。
あ、そうですか。はい、
昨年ですね、春先にですね、こう就寝中にですね、無施錠の玄関から屋内に侵入されてですね、
はいはい、
現金などが被害に遭うっていうような忍び込みの被害とかですね、
はい、
何回かお話しましたけど、
ね、
外出中の空き巣のですね、被害が発生してましたけども、犯人を夏場ぐらいにですね、捕まえて以降ですね、の被害が、
はい、
収まっております。で、それ以降ですね、現在も連続的なですね、被害の発生っていうものはありません。 なんでやっぱりこう自転車と同じでですね、就寝時とか外出するときにはですね、鍵かけをしっかりしていただくということで、はい、防げるものは防げると思うんで、はい、よろしくお願いします。
はい、わかりました。
それからですね、窃盗以外ですね、大幅に大幅いうか 70% 占めてる窃盗以外ではどんなものがあるのっていうことなんですけども、上半期にですね、オレオレ詐欺とかの特殊詐欺ですね、被害が昨年の同じ時期に比べてちょっと増えております。
昨
年ですね、上半期ですね、特殊詐欺の被害の発生っていうのはなかったんですけども、今年は今現在3件発生しております。
そうなんですね。
で被害額の方もですね、ちょっと高額でですね、約合わせたら1800万ぐらいになっております。
多いですね。
で、この3件ですね、いずれも同じような手口で、被害に遭っておりまして、で、その手口ですね、についてはですね、いわゆる予兆電話がかかってきた後にですね、被害者の家にですね、警察官を名乗る犯人が来てですね、警察官ではないんですよ、警察官を名乗る犯人が来て、玄関先でですね、被害者に犯罪に利用されているっていうことでキャッシュカードをですね、提出を受けて封筒に入れさせる手口のキャッシュカードを盗むやつですね。で、被害者が封筒にですね、被害者に対してですね、封筒に割印してくださいよっていうことでですね、割印をするために印鑑を取りに部屋の奥内に入っていた間にですね、他にですね、無価値なカードを入れた封筒とすり替えてキャッシュカードを盗むというような手口で、事前の予兆電話でですね、聞き取っていた暗証番号でその後現金を引き出すというような分ですね。いずれの手口も同じものになります。
そうなんですね。
で、犯人がですね、立ち去るときにですね、指定するとき日までですね、封筒を開けないようにということで言い残してですね、いるためにですね、反復してですね、現金を引き出されてですね、被害が高額になっているっていうようなことになっております。で、いずれもですね、高齢の方が被害に遭っているということですね。なんで阪神の町の都市部ですね、なんかでは非常に被害がもっともっと増えてるんでですね、同じようなことがあると思うんでですね、十分注意していただきたいというのと、それから警察官とか銀行員がですね、行ってですね、来てですね、キャッシュカード預かることはまずないんでですね、そういったことを落ち着いてですね、もし来た時には対応していただきたいなと思います。
はい、わかりました。
今日はですね、今年上半期のですね、三田市内の主な犯罪の状況とですね、注意点についてお話をしました。
ありがとうございます。では最後にまとめていただけますか。
はい、三田市はですね、阪神地域の都市部に比較的ですね、近い地域でもあるっていうことと、高速道路とかですね、道路整備によってですね、東洋で近い手軽に訪れることができる場所っていうことになるんですけども、その反面ですね、泥棒なんかもですね、ついてもですね、手近な場所になっているということですね。なんでですね、一人一人がですね、防犯っていうことに対する意識を深めていただいてですね、心がけていただくようにですね、よろしくお願いします。
はい、わかりました。ありがとうございました。はい、また、次回ちょっとお休みということで、その次になりますね。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
すみません、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼いたします。お話をいただきましたのは三田警察署の松井副署長でした。三田警察オンラインでした。